ありがとうございました。8月1日の月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。改めてありがとうございました。大変厳しい暑さがずっと、まあもちろん夏は暑いわけですけれども、とりわけ今年はなんか暑さの具合というのがですね、また一段と増しているような思いもする中に、それでもこのようにしてですね、今日の御祭典にこれだけの方がお参りされしてくださったということ、非常にありがたいことだと思っております。御礼申し上げます。まあどうしてもですね、言うまい言うまいと思っても、暑いね暑いねという言葉がね、どうしてもまあその愚痴っぽい感じで、同じ暑いねでも愚痴っぽい感じで走ってるつもりはないんですけど、やっぱりこう暑いなみたいなような感じで言うこともあるわけだったりもするわけですよね。なるべくこうお天気の、特にお天気のことにはですね、あまりこう暑いって言ったってね、涼しくなるわけでもないですし、なるべくねそういうようなことは控えようと思ってはいるんですけれども、こうまあここまで暑いとですね、特に2階の和室はですね、ここよりもね、うち亀有教会はですね、屋根がこう勾配がな平坦でですね、で何ですか、断熱材も入ってないもんですから、もうもろにですね直射日光来て、1階よりもさらにですね多分5度以上は暑いと思います、ね、2階は。だからこの時期はですね、洗濯物は邦子先生がいつも干してくださるんですけど、ベランダで干すまでもない室内干しでですね、もうバスタオルとかああいう厚手の生地でもですね、数時間2、3時間でも完全に乾くいうようなぐらいで、もうほとんどたかあんま測ったことないですけど、2階の和室なんかはもうですね、気温としてはもう40度近いぐらいまでです、日中はこの時間上がってるんじゃないかな。もう一歩いただけでもですね、汗がじわりと出てくるような、だからもう夏場ではですね、基本的にもう2階に行かないように、国衣に着替えたりするのも、あるいはこう1階の方でするようにしたりとかですね、夜も普段は他の季節だと2階で休んでるんですけれども、この時期だけは夜でもですね、もう熱が引かないもんだから、布団をですね下ろして1階でですね休ませていただいたりというような感じなんですけれども、まあついつい、そうですね、そんな感じで暑いという言葉が出るんですけれども、まあ先月は夏季診療期間でありましたけれども、昨日をもって、締めくくりとなったんですけど、昨日の午前中の10時前だったんですけれどもね、最後のご理解、昨日は13節だったんですけれども、そのミニご理解をこう文章をしたためている最中ですね、突然ですね電気が消えたんですよ、全部この電気とか扇風機とかエアコンとかがですね、あれ、まあエアコンはつけていたけど、そんなブレーカーが落ちるほどじゃないなと思って、まあ、邦子先生に確認してもらったら、ブレーカーは落ちてないんですね。でも、電気がですね、全館、教会内が全部落ちている状態。で焦りましてですね、もう、ああいう時はなんか、ね、準備ができてないと焦りますね。特に冷蔵庫のものですよね。冷凍庫のものなんか電気がなかったらもう一発でですね、もう溶けてしまいますもんね。わーっと慌てている間にですね、まあ1分か2分ぐらいしたら、まあ邦子先生も外の方に出てですね、他の、ところが停電してないか確認に行ってたんですけれども、幸い1、2分したらですね、自動的にまた復旧するという出来事があったんですね。後々調べてみましたら、ですね、この亀有、ここは2丁目ですけど、亀有2丁目と隣の青戸6丁目限定だけで停電が起こったと。で、まあ原因は調査中ということで出てたんですけれど、今日また改めて確認したら、まあここの管轄の電力会社の、作業中のミスによるものだということだったんですね。まあ一瞬電源が、ブレーカーもしないのに停電が起こってですね、かなりまあ焦ったというか、そういうような出来事があって、でそして昨日はですね、またもう一回、夜、今度は夜の10時前ぐらいでした。そこに台所にいてですね、 いたんですけれど、そしたら今度はですね、台所の電球が消えたんですね。ところが他は消えないんですね。冷蔵庫とかテレビとかエアコンとかは切れなくてなく、台所の電球だけが切れた。それもでももう数十秒後にまたパッとついたんですね。まあ昨日だから停電、ブレーカーが落ちたわけでもないのに電気が切れるというのが2回、最初は午前中の10時前、そして2回目が午後の10時前という、なんかこれ神様がこうおっしゃっておられるなというものは感じたんですけれども、まあそのことはにわかにはちょっと昨日の段階ではどういうことかわからなかったんですけど、今日朝ご理解を、1日の朝のご理解をいただかせていただいたらですね、金光教祖ご理解の第60節をいただいたんですね。おかげは受け得受けがちということですね。まあ実際電源が落ちてですね、ハッとさせられたわけですよね。もう暑い暑いと言ってるけれども、そういう中にもこうやってエアコンがつけさせていただく中で過ごさせていただいている。冷蔵庫があることによって冷たいものもですね、今もこうお水を飲ませてもらうことができる。氷を入ったですね、ああ本当にですね、やっぱり人間というのはですね、ちょっとでも油断するとやっぱ不足や不満の方ばかりがですね出るわけですね。とも本当にこういう暑い中にもですね、お礼が足りなかったなということですね。暑いけれどもこうやってエアコンがある、冷蔵庫もある、電気をつく、もう電気なくなったら本当一発ですよ本当にね。お礼が足りなかったなということですね、うん、私は今日の先ほどのご理解60節のおかげを受け得受けがちをですね、ちょっと変換して響いてくるんですね、いただくんですね。お礼は受け得受けがちとね、確かに暑い寒いだけじゃなくてですね、暑い寒い中にもお礼の申すところがいっぱいある。そして暑い寒い以外でもいろんなですね、やっぱりこう不安になったり不足を言ったり腹が立ったりするようなことは日々起きてくるわけです。例えば先月もですね、まあ本当に夏季診療期間ということもあって、信者さんお一人お一人のお届けが結構抜き差しにならないお届け、特に体調面に関わってのですね、体調を崩される方が特に多い一つ期間でした。いやまあ本当にね、あれだけ健康だった方が、やっぱりこう熱を出したりとかちょっと様子が変わったりというようなお届けが続いてですね、うん、これはどういうことなんだろうと。でもね、それでもやっぱりですね、そういう体調が変化する、体調が悪い中にもですね、ギリギリの送り合わせ、いやギリギリじゃなくて最高最善の送り合わせをね、皆さんそれぞれに体調が悪い中にでもですね、お守りおかばいいただかれてるなというものを感じるわけですね。そういうまあ教会ホームページのブログでもね、邦子先生が書かれてましたけど、先月はその中の一人で、邦子先生のお父さんの石本さんがですね、体調を崩されるというようなことがありました。先月の10日前後あたりからちょっと体調が芳しくないというようなこうお届けがあって、じゃあ具体的に何ですかっていうふうに尋ねるんだけど、理由は返ってこないわけですね。で、まあ心配された邦子先生のお姉さんがですね、一回こう様子を見に行って、まあ一応熱とかそういうのはなくて、でまたね、本人曰くなんかよく分かんない表現すればですよね、小錦に乗っかられて体が重たくてバタバタして動けないような状態だと。だからそれ一体どういうことなんですかということを聞くけど話さないわけですね。で心配になった邦子先生のお姉さんが様子を見に行かれたら、まあ表情とかろれつとかも回ってたから、どうも脳とかではなくて、ただちょっとですね、箸が持てないというようなことだったんですね。まあそれでもまあ一応、まあ だんだんだんだん回復傾向にあって、食事も自分 で食欲は変わらないというようなことで安心はしていたんですけれど、それでちょっと安心はしていたんですけど、その後1週間ぐらいしてちょっと少し病院に行かせていただきたいと思いますという今度お届けが来たんですね。石本さんというのはですね、病院に行くとかいうタイプの人間じゃないんですよ。それでも行かせていただきますってことはよくよくのことなんだなという思いがしてですね、この炎天でもありますしね、国子先生とも相談して、国子先生よくぜひちょっと石本さんと一緒に、病院の方に、付き添ってもらえませんかということになって、それが先月の下旬、その教師金光様がですね、前教師金光様が先月亡くなられましたけど、その、ご葬儀の翌日にですね、邦子先生が石本さんのおられる成田まで行ってですね、一通り検査をさせていただいたんですね。で、最初ね、初心でもありますし、いろいろね、一体どこに原因があるのかっていうところからだった調べるわけですから、ほとんど丸一日かかったんですけれども、おかげの中でですね、最初呼吸器に行ったんですけど、その後内科ですかね、脳外科ですかね、脳神経内科に行って、呼吸ではなさそうだと、ちょっと脳神経でも幸いもうね、病院によってはですね、科が違うと先生今日いなかったりとかいうことだったんですけど、幸いその病院はすごく大きな病院でですね、いろんな別の科の先生も常時おられるような感じで、最初は呼吸器科だったんですけど脳神経外科に見させていただいて、そしたらいろいろ調べる中でここかなっていうところに絞り込んで MRI を取ってもらったら、一箇所だけ小さいですね、丸いものがあって、軽い脳梗塞だったということなんですね。脳梗塞のお届けも今年に入ってからやたらとですね、相次いでいる、もう本当に人によっては一刻をね、争うような、一刻遅かったらまた状況が変わるというようなところなんですけれども、幸い軽い脳梗塞ということで、普通で、しかももう自分で勝手にと言うとあれですけど、体もうリハビリ状態に入ってますということで、で、箸もだんだん持てるような、普通リハビリといっても、あれしなさい、これしなさいって普通に生活しているだけ状態がもうそのままリハビリになっていると、いや本当に大変なおかばい送り合わせだなと、最初ね、体調が悪いって聞いた時はどういうことだろうかと、ね、しかも詳しいこと本人は言いませんしね、もし脳に関係があるんだったら一刻を争うわけですからね、でも幸い脳梗塞だけど軽い脳梗塞ということで、もう自分の体内の作用で回復するような段階に入って、一応ちょっとした軽めのお薬だけはいただくくらいで済むようなですね。しかもその行った病院もですね、本当に最初は別の病院に本人行くつもりだったんですけど、邦子先生がいろいろ調べて、そして何年か前にですね、新しい大きな病院ができてて、その病院は神針教会ともご縁があって、娘の東子さん の同級生がインターンで勤めてるというような病院もでもあって、そこの病院にですね、行かせていただくことになったんですね。石本さんも東子さんのお友達と一緒っていうようなことっていうところに、手応え、感じて、いつもだったらですね、もしかしたらわざわざそんな病院にって言ったかもしれない、素直にですね、その病院に行かせていただいたんですね。だからもう数年前だから、例えばこれが10年前の出来事だったらその病院ないわけですよね。もちろん他の病院もあるわけですけど、その病院本当に後で池田さんとかにも尋ねてみたら、千葉県でももう3つの指に入るくらいのすごい病院だと、素晴らしい病院だというような病院に、もうそういうことも知らずにですね、お引き寄せいただいて、でしかも遠いですからね、なるべくなら1日で済ませたいところもですね、1日で済むお送り合わせをいただいて、で脳梗塞ということだったけれども、別にそのね、もう手遅れとかいうことじゃなくて、それどころかもうリハビリの状態に入っているというですね。本当はですね、石本さんは今月の10日にですね、その、お見舞いに行った邦子先生のお姉さんと本当は九州の方にね、行く予定があったんですね。2泊3日か3泊4日ぐらいでですね。ところがですね、お姉さんがちょっと 10日の日にちょっと用事が入っていて、入ってしまって行けなくなったんですね。で、変更するしたわ、ことになったわけですね。7月の10日前後で3泊する予定が、結局10月の下旬に変更になったんですね。だからこれも本当、送り合わせなんですね。よくよく考えたらですね。こうなってみるとですね、この体調では九州行けませんからね。まあ10月どうなるかまだね、予断を許せない部分もあるかもしれないですけどもね、そうやってもの九州に行く予定が変わったこともこのタイミングで体調を崩したことも本当に驚くようなことだし、詳しいお届けをしなかったこともですね、差し支えない送り寄せいただいてるわけですね、やっぱりその体調の不良とか予定の変更という一見思い通りにならないことでもですね、大変なお守りを送り合わせいただいてるんだなということですね。他の方もそうですよ。あるいは私ども教会家族にしてもですね、例えば長男のひろとくんがですね、去年から大学受験で今年大学入って、まあ昨日をもってですね、前期終了しましたけどですね、朝起きるのが苦手なんですよね、去年からですね。で、最初のうちはですね、なんとか起こそうとしてたんですけれどもね、なかなかこう、身につかないわけですね。で、だんだんそのうちですね、私や邦子先生もですね、もう、今日起きてくださった、今日学校にいてくださったっていうことだけで、ね、嬉しい。なんか、喜びのハードルがだんだん下がっていくわけですね。まあ大学入ってからもですね、まあ朝起きはなかなかこちらが起こせないと。でもある程度ですね、声はかけるんですけども、何回もくどくどとは最近しない。でもやっぱり、それでも起きなくても自分から、くどくど声かけなくても起きて学校は行くわけですね。そのうちなぜかですね、週に1回土曜日だけをですね、えらい早くですね、自発的にですね、起きるようになって、あのひろとくんが自分で起きるより嬉しいね。考えてみたらこのご時世でですね、学校に行ってくださるってことも当たり前じゃないんですよね。いや、よくよく考えてみたらですね、私の大学時代よりはるかにですね、優秀ですよ。はるかはですね。私はですね、本当にもう朝起きないどころか、もう昼過ぎに起きて夜はもう、で大学は行かないっていう時期が2年ぐらいあり、まあ国は先生がありますけどですね、まあ、ひろとくんなんてだから有料児なんですよ。でも自分のことはさておいてですね、もうこの子はなかなか朝起きない、勉強も全然しない、自分よりはるかに頑張ってますよ、勉強だって。大学だって私よりとか言ってますしね。この頃はですね、アルバイトを探してて、春先からそれもなかなか見つからないわけですね。なんでアルバイトなのになかなか見つからないって、お前はどうなんだ、私が大学時代はですね、アルバイトしましたけどですね、近くのですね、伊藤ハムっていうですね、ハムとかの作る工場のですね、機械の洗浄のアルバイトをしたんですけどね、だから豚肉とかついてるのをこう高圧洗浄機で弾き飛ばして洗い流すんです。それがこう跳ね返ってびちゃびちゃ顔に当たるんですよ。で、メガネも豚の油まみれになって3日と持たなかったんですよね。まあ息子のことどこに言える自分じゃないんですよ、本当。国脇先生よく分かってると思いますけどね。要はそうね、本当にね、そういう子供に対してですね、本当に口うるさいこと言いませんでしたよ。まあ時々ですね、母親からはですね、爆発されることもありましたけど、それでもだいぶ辛抱していただいてましたね。そのひろとくんが先月からですね、やっと駅前のですね、ドラッグストアに、やっとということはない、やっぱそれも送り合わせの中でなんですよね。まあバイトが見つかったんですよね。ところがバイトが週3日でですね、まあ日程的にですね、朝一番で学校行く日の前日だ、夕方から夜遅くまでなんですよ。それも何もこんなね、ちょっと偏った日程でとかで、でもそれももう思う、言わない神様にね、彼は彼なりに一生懸命探して見つけたものなんだから、それにお礼を申し上げるのが先だろう。人間心ですね、もうちょっとゆとりあるスケジュールとかいうのはもうやめようと、神様にそれはもうお供えさせていただこうと、 そして昨日ですね、たまたまなんですけれども、月末だからですね、いろいろと金融機関に行ってですね、まあ、子供たち の通帳とかも記帳するんですけど、まあ、ひろと君からはですね、ちょっとまだ手続きが十分じゃないから、給料は振り込まれてないというふうに聞いていたんですけど、まあ一応、まあ、給料以外にも、いろいろとですね、お金の出し入れがないかどうか確認するためにひろと君の通帳も記帳させてもらってたらですね、給料が振り込まれたんですね。1日分 の仕事分の給料だけなんですけれどもね。だから早速ですね、その振り込まれた分だけ引き出させてもらって、それをひろと君に現金でですね、しかも今年から先月からですね、お札が新しくなってるんですよね。で、何人かの方からはですね、先月新しい紙幣でのお供えがいただいたので、じゃあせっかくならその新しい5000円札と1000円札で、まあ7000円くらいだったんですけど、ひろと君にですね手渡す。その時にやっぱりね、なかなか見つからないなどブツブツ思っていたけれども、ああやっぱりこのタイミングだったんだなということを思うわけですね。本当に不足の心は出そうと思えばいくらでも出せるんだけど、不足に思いたいその成り行きの周りにはですね、本当に絶妙な送り合わせが張っている。そのことに対するですね、お礼を忘れてはいけないなと。不足も言ってもいいですよ、お披露前とかお結界ではですね、出してもいいですけれども、まずその前にお礼を申し上げることがあるんだよというところに改めて思わせていただくわけですね。皆さんも今本当にいろいろなですね、問題とか苦しいこと、辛いこと、不安なこと、心配なこと、腹が立つことがあると思うんですけれども、よくよくそのですね、周辺を見たらですね、本当に神様もですね、ただではその難儀は差し向けられてない。やっぱり育ってほしいから難儀を差し向けられるわけですけど、その難儀の周りにはですね、これ、頑張るよというようなですね、応援歌のようなですね、送り合わせというのもある。そのことに対するお礼をまず最初に申し上げていくところにですね、取り組ませていただきたい。なんか今月の指針はそこにあるのではなかろうかということを、昨日、先月の成り行き、そして昨日2回の定連ですね。暑いけれども電気があることによってお構いいただいてるんですよね。今度の11日にはですね、夏の祈願大祭を使いさせていただきます。この夏の祈願大祭のきっかけは、九州布教の開祖といわれる小倉教会の桂松平先生が、発起人となったお祭りです。明治何年だったかな、39年でしたでしょうか。まあ当時御本部広前がなく、みすぼらしくて、今の立教聖城しかなくて、本当に、まあ、この霊源あらたかな金光教に見ある教会所の造営をという思いでですね、そのためにこの桂松平以下、それに続く信奉者一同には、九州一円の信奉者にはとりわけ神様のご比例をいただかせてくださいということでですね、そのいただいたご比例は大教科書造営に全部使わせていただきますという熱い思いで始めたのがきっかけです。明治39年だったと思います。その時のですね、それからまあいろいろと、最初はだからその、大教科書造営のための祈願大祭ということで始まったんですけれども、平成に入ってから、まあ、愛楽教会でもですね、夏のご大祭をさせていただいたんですけれども、亡くなられた二代親先生がですね、平成6年から、桂先生が今おられる、今の世におられるならば大教会所造営ということに熱願を燃やすんじゃなくて、我が金光教の中枢の我が心造営ということにですね、その熱願を注がれるのではなかろうかというところで、我が心世界布教平和大我が心世界布教大祈願祭というふうな形でですね、愛楽教会では使えられるようになって、で、亀有教会でもそのような形でさせていただいたんですけれども、今から、10年ほど前からですね、8月という月ということもあって、まあ、その我が心時代権限、我が心世界布教ということに加えて、平和祈願大祭と銘打って使えさせていただいております。 まあ、もう確かに今桂先生がですね、今の世の中におられたら、我が心であり世界真の平和というところに軸を据えてお祭りを使えられるだろうと私も思うんですけれども、でもやっぱり原点を今思うんですね。大教会所造営のために、そして改めてですね、その最初の明治39年の最初のお祭りの名称を確認したんですけれども、私はてっきり夏の祈願大祭ということでだけでしか思ってなかった。正式名称はですね、夏作御礼秋作豊作祈願の祈願祭なんですね。夏作御礼秋作豊作祈願、ただ単に祈願大祭じゃないんですね。まず夏作のお礼というのが先に来ているのに目に留まったんですね。お礼が先に来て、そしてのお願いのお祭りなんですね。ああ、ここをないがしろにしてはいけないなと。確かに今の時代になったら桂先生我が心とか世界真の平和というところになるけど、その大み、例えばですね、本当に我が心にしたって世界真の平和にしたってです、元つところは世界の平和だってかにしたって元つところは家庭の平和です。家庭の平和の元つところは何て言って言ったら、お礼の心なんですね。原点、大元の元はですね、あ、桂先生ただ願っていただくよ、その前にまずお礼を立てて願われていたんだなということを、今年の夏の祈願大祭は、今まではもう激しい願いの祭りというね、夏の日差しには負けない、そういうイメージがあったんですけれどもですね、今年はもう激しいばかりのお礼のお祭り、お礼を土台にしてですねの、夏の祈願大祭でありたいなと思うわけですね。お礼の心が豊作いっぱいのですね、平和祈願大祭を迎えさせていただきたい。まあ本当に、まあ基本中の基本って言ったらですよね、お礼の心っていうのはですね。でも改めてですね、そこのところにですね、今月はスポットを上げさせていただきたい。特に今今日ね、信者さんの上に置きましても、本当に節をいただいている方が今たくさんおられます。本当に苦しいだろう、辛いだろうという方もおられるんですけれどもね、その率直な気持ちは吐露してもいいですけれども、その周り、そもそもですね、それでも大変なお構え、送り合わせの中で、その大変な成り行きがあっているというお礼をまず立てていくところにですね、稽古してさせていただきたい、精進させていただきたいということを思わせていただいております。一つ皆さん、ここ今月はですね、そこのところにお礼というところに焦点を置かせていただいて、今度の11日の祭り、そして今月一月間取り組ま、ともともにですね、お礼っていうのは言っても本当は足りないぐらいだと思うんですけれどもね、お礼いっぱい、お礼の大豊作の祈願大祭であり、今月一つ会させていただきたいと思わせていただいております。お礼は受け得、受けがちということです。ありがとうございました。